経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福野上こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福野上藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3939、カナミックネットワーク代表取締役社長山本拓馬さんです。山本さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、カナミックネットワークの事業内容のご紹介をお願いいたします。
カナミックネットワークはですね、超高齢社会の日本を支えるサービスを複数展開させていただいておりまして、3つの柱がございます。1つ目はですね、医療介護の業界に向けた IT サービス、インターネットのクラウドというサービスをやっておりまして、まさにこう超高齢社会で必要とされる医療介護従事者を支える、IT サービスを提供している会社でございます。こちらがメイン事業として、東証プライムまで上場してまいりました。あと2つ目がですね、アーバンフィット24という24時間ジムを運営をしておりまして、こちらちょっと M&A した会社なんですけれども、現在22店舗ほど全国で24時間ジムを運営をさせていただいておりまして、これも超高齢社会の分野で、メディカルフィットネスという医療連携をするジムをやっておりまして、どちらかというとですね、こう、高齢者の方だけというよりかはもっと若い方も含めて、健康に長生きしていただくという場を提供しようというのがアーバンフィットでございます。3つ目はRuby 開発という会社をやっておりまして、こちら Ruby というですね、日本人が作ったプログラミング言語がございまして、今スタートアップ界隈ですごく流行っている言語で、大体今スタートアップ Ruby でみんな作っているというものなんですけれども、こちらに特化した開発チームを持っておりまして、エンジニア軍団で様々なスタートアップの新しい商材、プロダクトを作るというサービスをやっている。まあ、この3本柱で事業をやっております。
はい、ありがとうございます。また後ほど企業についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では山本さん、生年月日を教えてください。
1978年2月生まれでございまして、私建国記念日生まれなので、誕生日はお休みさせていただけるっていういい日に生まれておりまして、はい、今現在46歳でございます。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
私京都市生まれでございまして、本当にもう御所のちょっと北ぐらいの50メートル北ぐらいのところで、一番近所の公園が御所だったんですけど、
すごいところですね。
小学校も御所の隣 の, 御所小学校でございますので、御所の近くで生まれ育だったというところでございます。
はい、ご進学先が東海大学の工学部ということで、この東海大学の工学部選ばれた何か理由はあるのでしょうか。
そうですね、京都で育って中学校で東京に引っ越してきてですね。
あ、そうでしたか。はい、
そうですね、受験やだなと思って、はい、高校近くの付属校に入ってですね、
はい、
でそのまま大学まで行けるんで、自由にちょっとさせていただいて、そのままその大学に入っていうところなんですけれども、東海大は柔道の山下先生とか、陸上は高野進先生とか、数学秋山仁先生とか、すごいもう日本のトップクラスの、教授陣がいるので、はい、そういう授業を取れるんで非常に楽しかったですけど、
はい、
でも毎週レポートで徹夜したりとかだったので、かなりきつい学校ではありましたね。
はい、将来についてはどのようにお考えだったんでしょうか。
もともとやっぱ算数数学がずっと得意だったので、やっぱまあ理系の方に進みたいなとは思ってまして、はい、まあ、手に職つけてこう社会に自分で作ったものを出していきたいなっていうのはちっちゃい頃から思ってましたので、そういう意味では理系というところの仕事に就きたいなとは思っておりました。
はい、このカナミックネットワークという会社はお父様がご創業されたという会社ですね。
そうですね、父親はもともと広告業界の人間でして、はい、まあ、カメラマンですかね、を今一番やっていた、まあ、ディレクターとかもやってましたけれども、まあ、本当に郷ひろみさんとかスマップさんとかいろいろ撮らせていただいて、はい、まあ、どちらか売れっ子のカメラマンだったっていうのがもともとなんですが、 厚生労働省の介護保険のテレビ CM 作ったのも父でして、
はい、
そこで介護保険ってものを知って、フィルムからデジタルに変わった時代で、結構デジタルフォトで有名だったんですね、うちの父親が。で、デジタルで医療介護のメディア作ったら面白いんじゃないかっていうので実は起こしたのがカナミックでして、
はい、
まあ創業当初はまだカメラマンの仕事も両方やってたっていう状況だったんですけれども、まあ、だんだんカナミックにシフトしてきてっていうところだったっていう創業時代ですね。
はい。そうすると、こう将来継いでほしいなどという話もあったのではないかなと思うんですか。
いや、創業した時はもう僕富士通にいましたので、
はい、
創業した時はそんな話はなかったですね。
あ、そうですか。
は
い。ご就職先、今お話のあった富士通であったということなんですが、この社会人のスタート、富士通を選ばれた理由は何でしょうか。
私結構理系を目指していて、できればインターネットでやりたいなと思ってまして、まあコンピューター得意だったので、まあそういう中でまあ何社か内定いただいてですね、まあちょっと富士通の人事部の人がすごい人たらしな方でして、
はい、
すごい説得されてですね、
はい、
いいなと思って最終的には入らせていただいて、まあすごいたくさん修行させていただいたんで感謝をしております。
中ではどのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
もう初めから入社するときはインターネットの部署行きたいっていうふうに志願してまして、はい、他のメーカーにはない大きなデータセンターを持って、インターネットの仕事いっぱいできるよっていう引き合いだったのでですね、はい、それで入らせていただいて、インターネットの部署入りたいですっていうのを志願してですね、インターネットの部署一本でずっとやってきたというところではございます、
はい、大手の会社の中でやるというのは状況としてはいかがだったのでしょうか。
さっきお話ししたように他のメーカーにはできない仕事がたくさん来てですね、
はい、
たくさんいいクライアント様の仕事をやらせていただきましたし、ちょっと自分で志願して部署変わって富士通の自社パッケージ作る部署にも行かせていただいたりもしましたし、で、代理店さん経由で販売とかも全部やっていたので、まあ、全部、お仕事させていただいたっていうところでは、いい経験を積めたかなと思っております。まあ、ただですね、はい、やっぱりその、ちょうど2000年当初っていうのは、いわゆるこう、IT ベンチャーがどんどん上場してきて、楽天さんとかソフトバンクさんとか、サイバーエージェントさんとか、どんどんみんな出てきてる時代だったので、やっぱりインターネットだと、大手企業にいるっていうことが、一部足かせになる部分あるなとは、感じておりました。簡単に言うと、稟議を取ってですね、
はい、
このパッケージ作るのに1億円ください、はい、で、これでこれぐらいの売上目標を立てて、こういった代理店経由でこういうことをやります、それにこういった人員を集めてっていう、まあ、パッケージ作るときの稟議があるんですけど、まあ、半年ぐらいかかるんですよね。
は
い、でその間に、いわゆるベンチャーさんが、どんどんそういう似たような製品どんどん出してきちゃうので、はい、これはスピード的に勝てないなと。稟議通った頃には一巡しちゃっても、他のパッケージは良くなっちゃって、
あ、なるほど、もうトライアンドエラーを何回か繰り返した後になって、
おっしゃる通りですね、それができるっていうのが相当後になってしまうので、やっぱりリリースした後もちょっと勝てないことがやっぱありまして、ただそこはさすが富士通はですね、ネームバリューで結構売れるんですね。
あ、
やっぱりベンチャーよりも富士通の製品使おうっていうのが、
はい、信頼もあります
ね。そうですね、それはまあすごくいいことだなと思うんですけど、ただパッケージとして負けてるのがやっぱ悔しい、エンジニアだったのでやっぱ負けてるのが悔しかったんでですね、もっとスピーディーにやりたいなっていうような希望はありましたね、
はい、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
2000年から2005年まで丸5年勤めさせていただきまして、非常にたくさん修行させていただいたんで今の私があるのかなと思っております、
はい、このカナミックにジョインしたのはいつ頃になるのでしょうか。
と2005年に合流をしまして、まあ、後継ぎという感じで入ってるんですけれども、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、なかなかこうチャレンジがやりにくい大手の中で、まあ、ちょっとやっぱり悩みもありまして、まあ、ちょっと家族で父親と話してた時に、まあ、ちっちゃいけどうち来るかっていうので活躍できる場はあると思うよっていうふうにお話しいただいたので、それでまあ移ったというところですね。
当時の会社の規模はどのくらいだったのでしょう。
まだ本当に5、6人ぐらいの、
そう
ですね、ドベンチャーですし、まあもちろん家業なんで、
はい、
もう創業時から簡単なお手伝いはもちろんやってまして、うん、経費削減したいんでですね、僕秋葉原行って、はい、基板買ってきて組み立て、はい、パソコン組み立ててとかですね、
で社員の方に使ってもらって
社員の方に渡したりとかしてちょっと安く済ませるとかは土日やってたりとかしたので、はい、当時の社員とはもう顔を知ってたんでですね、まあ、そういう意味では、まあ、富士通にいた息子さんっていう立場から、まあ、カナミックに入ってきたなっていうような感覚ではあるんで、うん、なので創業期からいるメンバーとは実は結構顔は知っていたというところではあります、
はい、そこからさまざまなものをまた立ち上げられたということなんですか。
そうですね、入ってからは、まあ、システムをどんどんブラッシュアップして、まあ、トライアンドエラーができるのでですね、
はい、
稟議取らずにどんどんやっていくっていう形で、うん、物を良くするプロダクトを良くするってことに集中をしてですね、 どんどん、大手様の受注とかも繰り返していきながら成長したかなとは思っております。
はい。そして会社も急成長、2014年に現在の社長という立場にご就任されたということなんですけれども、ここまで振り返っていかがでしょうか。
まあ、そうですね、9年間ぐらい専務とかでずっと働かせていただいて、まあ、ただ実際は全部回すところは全部自分でやってましたので、はい、やっていたんですけれども、まあ、富士通辞めた時から上場したいな、ベンチャー行ったから上場したいなって思いは私にはあったんですが、父親とかにはなかったので、そこはちょっと説得をしてですね、はい、もっと伸ばしたいから、社会インフラになるためにやろうというので家族会議をしまして、で、まあ、上場目指すんだったら、私の体制で、上場を目指した方がいいだろうねっていう結論になりまして、社長交代をして私の体制で監査法人を入れて上場準備に入ったっていうのが2014年ですね。やっぱり富士通入った時は富士通の社長になりたいと思ってもともと入っていて。
そうでしたか。
そうですね、まあ、でもやっぱりちょっと大企業ちょっと私にはなかなか合わないなっていうところもありましたので、まあ、出させていただいて、まあ、でもやっぱ、東証プライムまで上場してきましたので、まあ、そういう意味では一つの夢というのはまあ叶ったかなと思っております。
さてここまで伺ってまいりましたが、この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3939カナミックネットワーク代表取締役社長山本拓真さんです。
御社は、まあ、3つの事業をされている、まあ、その中でもですね、この医療介護クラウドサービス、まあ、これが現時点主力事業だと思うんですけど、この概要とですね、強み教えていただけますでしょうか。
我々のお客様は自治体様、医師会様、医療法人様、介護法人様というところになっておりまして、実は医療介護の現場だけではなくて、もう街づくりをやっております。
はい、
これ私が東京大学の研究員で、うん、5年間いた時にですね、うん、柏市という場所で、千葉県柏市、はい、で柏モデルっていうのを実はやりまして、これが日本の地域包括ケア、医療と介護をですね連携しながらサービス提供するっていうモデルになっている地域なんですけれども、そこで培ったですね、医療と介護が一緒に仕事をしていく、でそれを IT インフラで支えるっていうところをやっていきながら、目の前の医療介護のサービスの記録ですとか、さまざまなものをスマートフォンとかで簡単に記録をつけていくという形で、まあ医療介護の生産性を向上するというところで、自治体医療介護の三位一体を全部ソリューションするということをやっておりまして、うんうん、まあ、ここで非常に高いシェアを、今取っているというところでございます。
だからいわゆるクラウドサービスという形になるので、本当にいろんなデータが皆さんが見れるようになる、これ便利ですよね。
そうですね、やっぱり皆さんもご経験あると思うんですけれども、うん、捻挫して整形外科行った時に、うん、問診票書かされると思うんですね、
はいはいはい、
で薬局行ったらまた問診票書かされて薬をもらえますと、で風邪ひいて内科行ったらまた問診票書かされるって絶対やってらっしゃると思うんですね。若いのでそんなに頻度高くないんで、まあ書きますけど、
うん、
高齢者の人って1日3回ぐらい来るんですね。
そうですね、
そうですね、
今日は膝なんとか、
そうですね、
はいはいはい、
医療にかかる頻度も高いですし、介護にかかる頻度も高いですし、うん、その度にいろんな人から同じことを聞かれるのは結構耐えられない苦痛ですし、でもそれを言わないと何が起きてるかが分からなくなってしまうので、専門職間で情報共有するっていうものなんですね。だから今日あったこと、さっきあったことは次の人は知っている、先生は月に2回往診に行く間に何が起きてるか分かった状態で行くっていうことで準備できるっていうのが非常にいいところでございまして、そういった情報を共有するってことに対するすごいメリットが生まれるというところがございます。
お互いに時間も節約できるし、メリットの方は大きいですよね。
そうです。なので結局一人の先生あたりで見れる患者数が増えますし、一人の介護者あたりで見れる高齢者の数が増えますので、少ない人数でたくさんの方見れるっていうのは給料も上がりますし、社会保障費としても全体的には最適化されて抑えられるっていう。
そうですよね。
はい、
やはり医療ってどうしてもお金がかかってしまう。で、それがまあ多くはですね、まあ、健康保険を使っているので、やっぱりここの負担が多くなって保険料が増える。もう非常に今問題になってますけど、
はい、
ただこれをうまく DX 化して、まあ、人の関わるところをできるだけ減らしていけば、これコスト削減できますよね。
おっしゃる通りですね。で、やっぱり最適化がすごく重要で、すべてを先生がやるとやっぱり医療費高くなってきますし、
そうですよね、
はい、看護師さんがすべてやると看護費また医療費になってきます。介護士やると少し抑えられるんですけども、介護は頻度が高いのでっていうところがあるので、誰がどれぐらい関わるのが最適かってことをやっていくのが、やっぱり一番の全体最適が生まれるというところだと思っております。
これ、あれですよね、御社で言うとシェアっていうのがあるかと思うんですけど、かなり高いんですよね。
そうですね、まあ、全国だと 35% のシェア、 アというところでございますので、うん、自治体様はですね、うんうん、地域包括ケア IT でやってるところが全体で5、6割ぐらいしかないって言われてますので、うちがトップシェアかなというふうに思っております。なるほど。
逆に言えば、そのまだ紙ベースとかそんなところでやってるところは、これを入れるっていうのは非常にいいですよね。
そうですね。やっぱ電話するか郵送するか、うん、ファックスするかで情報共有してますので、うんうん、これクラウドにするだけでめちゃくちゃリアルタイム性も増しますし、うんうん、情報の保管性もいいですし、うんうん、そういう意味ではすごく効率化されると思います。
で、最近このフィットネス事業に進出され、24時間営業のジムチェーンのアーバンフィット24、これをですね、買収されて22店舗あるということなんですけど、これ、まあ、24時間ジムって正直いろんなブランドでいろんな店が今一数多くある、その中でも医療に関わってる、非常にユニークですよね。
アーバンヒットの良さは何個かあるんですが、うん、3つ挙げるとすると、1つはとにかくかっこいいんですね。
はいはい、
すごくかっこいいんです。そうですね、
は
いはいはい。間違いなくすごくかっこいい。うん、私、日本一かっこいいって言ってますけれども、もともと大阪のジムを M&A しまして、うん、大阪ではすごく人気のある店舗で、うん、大手様に比べて1店舗当たり回数 1.5 倍ぐらいいますので、すごい人気がもともと高いんですね。
なるほど、なるほど。
で、ここに我々がコンテンツとして、実は2つ目は IT を入れたんですね。我々がアプリを作って、健康情報を全部アプリで見えるようにしまして、運動も食事も睡眠も全部見えるように作りました。で、もう一つはやっぱり医療連携でございまして、メディカルフィットネスという形で、うちのジムで医療費控除が取れるサービスというものもございまして、ジムの利用料が医療費控除を効くっていうことをできる指定運動療法施設というのを厚労省さんから24時間ジムで初めて認定をいただきまして、メディカルフィットネスというのをやってます。これはカナミックのお客様、医療法人がたくさんありますので、そことの親和性で生まれた新しいサービスでございますので、そういったところが大きな特徴の3つ目かなと思います。
よく言われるのが、僕とか高血圧とかになると、で、痩せてくださいねって指導されて、運動してくださいねというだけなんですよね。
はい、
で、御社の場合だと、そうですねって言ったところで、だったらここでやりましょうと言ったら、それ医療費控除になるってことですか。
そうです。お医者様から先ほどの、その痩せましょうねっていうのを、はい
は
い、
よく言われるんですね。
運動処方箋っていうのを書いていただいて、はい、で、それを持ってこっちに来ていたら、まあ、提携医療機関があるんですけども、はいはいはい、そこで見ていただいて、運動処方箋いただいて、はい、うちの健康運動指導士という資格を持ったトレーナーが全部こう、は
い、
カリキュラムを組ませていただいて、
はい、
その医師の指示のもと改善をするということを組みまして、はい、で、その結果をまた医師にフィードバックしてってことをこう、PDCA 回すっていう形なんですね。
それいいですよね。お医者さんに行って、結局歩いてくださいねって言われて、はい、わかりましたって帰るだけなんで、これだと、まあ、やろうと、まあ、やりますけど、言っても、その結果自体は、お医者さんには伝わらないですよね。
おっしゃる通りです。そこが連携したのが、アーバンフィットの良さでございます。
それすごくいいですよね。
そうですね。
だお医者さんもこれぐらいやってるから、こんなにやってても痩せないのは、これ食べ過ぎだなとかっていうのが分かるってことですね。
そうですね。うん、
例えば、持病を持ってらっしゃる方とかもいて、うんうんうん、そういう方にはどういう運動した方がいいのかって。
まあ、確かに。それやりすぎも良くないんですよね。
トレーナーだと分からないんですね。
うん、なるほど。
医師の指示があったもとでトレーナーがカリキュラムを組めるっていうのが大きいところなので、もちろん健康意識の高い方、太ってるメタボの方もいいですし、うんうん、弱ってるフレイルの方とか持病持ちの方もできるっていう意味では、やっぱりこうメディカルフィットネスの良さはあると思います。うんうん、
で、今の話を聞いてると、そのかっこよくて医療連携している、なんかすごく高額なイメージがあるんですけど、そんなに高くないんですよね。
そうですね。普通の24時間ジムと同じぐらいの金額。月額ですので、
はい、月額をいくらぐらいなんですか。24ジム、まあ、場所によって違うと思うんですけど、
24ジムだけ使うなら月額、7400円、まず税抜きですね、うん、7400円になりますので、結構安い方だと思います。で、無人ではなくて友人でスタッフがいますし、はいはい、全店我々の教育を受けたパーソナルトレーナーがいますので、
いいですね。
はい、そこは大きな差別化かなと思います。うんうん、まあ、安くて、24時間ジムってあると思うんですけど、うんうん、ただ無人なんですよね。うちはスタッフがいてちゃんと教えてくれますので、安心安全に使えるっていうのは大きいところかなと思います。
あと今後海外展開っていうのにも乗り出されてるということなんですけど、シンガポールの IT コンサル会社を買収、東南アジアの進出のきっかけするということですか。
先日発表させていただいたんですけれども、もともと2025年から海外展開をして、この日本のヘルステックで外貨を稼ぐっていうことにチャレンジしますっていうのは中継でも結構前からお話をしておりまして、まあ、しっかりと2024年中にですね、発表できてよかったんですけれども、一応マンデーして来年から、このシンガポールの IT コンサル会社、ザ・ワールドマネジメントという会社なんですが、ここがもう社歴44年ぐらいある結構老舗の IT コンサル会社でして、本当にシンガポール国内だけで1000プロジェクトぐらいこのコンサルやって っているので、かなりたくさんの会社様に足回りがあるので、もちろん医療介護とかの法人様もたくさんありますので、そこに対する足回りとして一緒にパートナーとなってカナミックの医療介護クラウドをシンガポールで展開するための力になってもらえると思っております。
まあ、全世界健康に悩むとか医療費がかかるとかっていうのは一緒だから、それを日本で培ったノウハウ、これを海外に持っていけば受け入れられますよね。
そうですね、間違いなく。で、日本はやっぱその高齢先進国ですし、
逆に進んじゃってるんですよね、最近ね。
そうですね、我々が世界一の高齢化国家で、世界一長寿なので、皆さんがやっぱどうやってるのか気になってますので、結構ウェルカムな部分があるかなと思っておりますし、あとは逆に、東南アジアも最近すごく発展しているので、日本のメディカルツーリズムみたいなところの架け橋に我々もなっていけるかなと思っておりますので、やっぱ日本を活性化するっていう意味でも我々が架け橋になる価値はあるのかなと思っております。
なかなか日本の IT 企業が世界から外貨を稼いで日本に持ってくる、日本で稼いでる企業はいっぱいあるんですけど、あんまないですよね。
そうですね、よくデジタル赤字って、言ってると思うんですけども、そうですね、外貨を稼いでる IT 企業があんまりないので、せめて我々が少しでもデジタル赤字を減らせるようにですね、稼いでいきたいなと思います。
やっぱり日本の将来っていうのを考えると、御社のような企業、日本で先に作ったビジネスモデル、これを海外展開プラットフォーム、特に先に高齢化になっちゃったもんねという感じですよね。
おっしゃる通りですね。
そうですよね、で、それに対していろんなクラウドサービスができてきたから、それを海外展開、まだアジアの国だと若い国が多いから、逆に言うとこっから困ってくると、そこで IT を先に注入すれば大きなマーケットを作れますよね。
そうですね、特にシンガポールを狙った理由はですね、シンガポールも今高齢化してきてまして、で、実は日本よりもひどいんですね、出生率が 1.02 とかなので、日本より少ないので一気に高齢化してくるっていうところがありまして、実は介護保険も始まったんですね。今東南アジアで介護保険があるのはシンガポールだけなので、タイミングとしてはすごくいいかなと思っております。
あともう一つ、先ほどおっしゃられたルビー、ここはどういうビジネスになるんですか？
ルビー開発は先ほど少しお話をさせていただいたんですが、今スタートアップですごく流行ってる言語で、とにかく生産性が高いんですね。私富士通時代から Java っていう、一番流行ってる言語をやってるんですけど、物理的に書く量が半分ぐらいなので、半分の量で同じ動きできるっていう、簡単に言うとですね、それぐらい生産性が高いので、逆に言うと同じ人月で倍の機能数が作れると思うとですね、これすごいことなんですね。特にスタートアップは早く思いを具現化したい、プロダクトを作りたいと思ってらっしゃるので、そこにはすごく力があると思います。でもちろんエンジニア軍団なので、カナミックのアプリですとか、アーバンヒットのアプリも作ってもらってますので、カナミックグループのエンジニアリング力っていうところにも寄与してもらってますし、今後シンガポールでも、この Ruby 開発の方で力が出していけるんじゃないかなと思っております。
本当に御社医療介護プラットフォームから、このアーバンフィットネスだったり海外展開、またその先ほどの Ruby の事業、本当に幅広い領域に拡大を今しているところと。
そうですね、もともと医療介護クラウドで始めたカナミックを少し事業ポートフォリオを広げながら、隣接領域をどんどん増やしていって、グループを今巨大化させていくっていうところで力を持つということを目指しております。
それが全てがあれですよね、人を健康にしてくれる、豊かにしてくれる。やっぱり人間って健康でね、いくら寿命が長くても、寝たきりで寿命が長くても困っちゃいますから、
ね。おっしゃる通りです、ね。
いわゆる健康寿命を伸ばすっていうところで言えば、医療介護のクラウドもいいし、やはりこのアーバンフィット、運動する、両方ともいいですよね。
そうですね。やっぱ健康寿命が10歳ぐらい、寿命よりも短いんでですね、やっぱり最後の10年間苦しいというよりかは、やっぱり健康で元気でピンピンコロリっていうような社会になっていくのが一番みんな幸せなのかなと思っております。
で、カナミックを支えているのは人材、人の力ということだと思うんですけど、何人ぐらい働いてるんですか、グループで。
グループで大体300人ぐらいですね。
なるほど。ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんでしょうか。
大体3分の1ぐらいがエンジニアで、3分の1ぐらいがジム、フィットネスジムのところになってまして、残りが営業とか、管理部門とか、サポート部門とか、そういったところのメンバーになっております。
で、そういう人材をですね、カナミックの、入っていただくっていうところで言うと、新卒採用という部分と、いわゆる経験者中途採用という部分あるかと思うんですけど、例えば新卒採用だと、どれぐらい今取られてるんですか？
新卒はそんなに実は数入れてなくてですね、毎年本当に5人とか、それぐらいしか実は入ってきてないですね。ただ中東といっても結構第二新卒系の方も結構いらっしゃいますし、若手も多いですし、もう結構中堅どころで、結構ある程度年配になってくると、高齢社会とか介護気になってくるんで、そういうところで来てくださる方もいる。結構年齢層的にはそれぞれの年齢層で取っております。
幅広いっていう感じですか。
そうですね。
例えばこんな人にカナミックに入ってほしい、望む人物というようなものございますでしょうか。
そうですね。我々が覚悟を決めていいソフトを作らないと、やっぱりこの日本の医療介護ってよくならないと思ってますし、それを広げるっていうこともすごい力がいるので、やっぱりこう、自分の働きが社会のどこを明るくするのかっていうことを意識して働いてくれる方がすごくいいと思っておりまして、よく社会貢献っていうのがあると思うんですが、まさに我々は働くことイコール社会貢献、広げることイコール社会貢献ですので、社会貢献度の高い仕事をやりたいっていう方に入っていただくと、非常にマッチするのかなと思っております。
この番組お昼に放送してるんですけど、社長ランチ何を食べることが多いんですか。
かなり忙しいので、がっつり、たくさん食べさせていただいております。
何が好きですか、ちなみに。
でもですね、比較的アーバンヒットもやってるんで、高タンパクな食事を、取るようにはしておりまして、高タンパク低脂質で、食事をやっぱり構成していかないとですね、日本人結構脂質取りすぎなんで、
そうですね。
炭水化物を減らすと、結構血がドロドロになっちゃって逆に体に悪いんでですね、どっちかというと低脂質でやった方が、バランスがいいですし、炭水化物よりも脂質の方が 1g あたりのカロリーが高いなので、脂質減らした方が、いいっていうところがございますし、脂質ゼロにはならないんでですね、ちょっと意識して脂質減らすと比較的いい形になっていくかなと思っております。
単純に言うと揚げ物を減らすっていう感じですか。
そうですね、揚げ物を減らすっていうところもそうですし、牛肉油が乗ったというよりは鶏肉にするとか、そういったところではありますね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの皆さんにですね、何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、
伝え方が9割っていう本、私は非常に大好きです。はいはい、佐々木啓一さんっていう、方が書いた本で、もう100万部以上のベストセラーになっておりまして、
海外でも。絶対並んでるやつですよね。
そうですね。海外でも最近出版もされてらっしゃってですね、すごいにいいなと思ってるんですが、理由はですね、一緒に情熱大陸出させていただいたっていうのが、ございまして、すごくいい方でございまして、実はうちのキャッチコピーを考えてくださったのが佐々木啓一さんで、人生を抱きしめるクラウドっていういいキャッチフレーズを作っていただいて、まさにうちがやりたいことを具現化していただいて、素晴らしいキャッチを作ってくださったので、伝え方が9割っていうのは本当だなというふうに感じておりますし、私も全部読ませていただいたのでですね、非常に重要な、ポイントが書いてある本かなと思いますので、お勧めさせていただきます。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストはカナミックネットワーク代表取締役社長山本拓磨さんでした。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、 CFO、 CIO、 本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。 お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはカナミックネットワーク代表取締役社長山本拓磨さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。